福島貴博のフラット一人旅。
こんばんは、福島貴博です。都内を中心に歌い手として活動しています。もう7月ですよ。1年ってね、早いですよね。蒸し暑くなって、最近ね、蚊をよくお見かけするようになりましたけどね。ちょっとここで告知なんですけれども、8月3日8月4日の2日間にかけてですね、栃木県大田原市で開催される夜市祭りに参加予定なんです。もしですね、お時間ある方、ぜひぜひですね、遊びに来ていただければと思います。福島貴博のフラット一人旅、今月もどうぞよろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
福島貴博のフラット一人旅。
福島貴博のフラット一人旅、今回は高円寺です。 JR の中央線、総武線走ってて、交通の便とてもいいですよね。東京の住みたい街ランキングでも上位にランクインする街です。駅周辺と幹線道路沿いにはお店が多く、その周辺はこう住宅街があって、一戸建てのこう家もありますけれども、家族向けのマンションとか独身者用のアパート、ワンルームマンションなんかも多くて、一人暮らしの若者に人気があるそうです。若手のお笑い芸人の方とかミュージシャンの方が住んでるっていう話もよく聞きますけどね。 JR 高円寺駅から徒歩5分ほどでしょうか。この町の名前の由来になった、お寺、まあもうそのままなんですけどね、宿鳳山高円寺があります。徳川家康が元服した1555年に、創始したお寺なんですけれども、三代将軍の家光が鷹狩りの際にこのお寺に立ち寄って休憩していたそうです。で、高円寺っていう町の名前も、家光が当初小沢村と呼ばれていた村を高円寺村に変えたと伝わっています。それでここ宿鳳山高円寺なんですけれども、徳川ゆかりということもあって、本堂の屋根には葵の門が見えるんです。で、高円寺の境内に稲荷社あるんですけれども、ここの鳥居っていうのがとても珍しくて、鳥居の柱には昇龍と降龍、これ龍がこう登ってるのとこう降りてる彫刻がですね、彫られていてて、仁王像や狛犬みたいにですね、神域を守るものだそうですけれどもね、こうとても珍しくてパワーをね、本当感じますよ。高円寺って言ったら何こう思い浮かべますかね。商店街じゃないですかね。大きなお店とか小売店っていうのはちょっとこう少ないイメージなんですけれども、商店街がとても発達してますよね。若者向けのこう洋服屋さん、古着屋さんとか雑貨屋さん、安いリーズナブルな飲食店、小さなライブハウスなんか、なんかがありますね。で、8つ商店街があるそうですよ。で、店舗がね750ぐらいあるって聞いたかな。すごく賑やかですよね。高円寺純情商店街、高円寺銀座商店街とも言うらしいですけども、駅北口を出るとすぐです。ねじめ正一の小説のタイトルから、高円寺純情商店街の愛称で親しまれています。高円寺庚申通り商店街、 庚申塚が残っていることからもわかるように歴史のある商店街なんです。といってもあの可愛いおしゃれなカフェがあったりとか人気のラーメン店なんかが並んでいます。他には高円寺中通り商店街、老舗のお店から新しいお店まで様々なお店があって、特に飲食店の数は高円寺1です。内容もバラエティ富んでてマスコミに取り上げられるようなお店も多々あるそうです。高円寺南商店街、駅南口に広がる商店街で古着屋がとても多く、撮影で訪れるファッション業界の方も多いそうです。他には北中通り商店街ですとか東通り商店街、高円寺ストリート、高円寺パル商店街などですね、商店街、まあ、合わせて8つあるんですけれどもね、はい、懐かしさと新しさが入り混じる高円寺、歩いてみてはいかがでしょうか。福島貴博のフラット一人旅でした。どんなに好きな人、愛している人でもずっと一緒にいるとマンネリするときありますよね。でもちょっとした仕草、素振りを見てドキッとして、俺やっぱりこの人のこと好きなんだなって思うことありませんか。聞いてください。その瞬間のあなたが好きで、
眼差し感じただけで、そっと優しく手をつないだだけで、あの頃はそれだけでよかったけれど、付き合って幾年過ぎたかな、以前のようにときめかず、あなたのことを知りすぎたばかりに、手のぬくもりさえ忘れてしまい、でもね飽きたわけじゃないんだ、時々見せるあなたの仕草にグッとくる、お気に入りのワンピースの擦れ落ちた肩紐直す仕草、斜め前髪を指に絡ませる仕草、その瞬間の、その瞬間のあなたが好きで、あなたを見ているだけでいい、あなたとずっと笑ってたい、その瞬間のあなたが好きで。
福島貴博の最近気になること。昨日7月7日は七夕でした。願い事を書いた色とりどりの短冊や飾りを笹の葉に吊るし、星に、まあ織姫ですとか彦星ですよね、星にお祈りします。私も小さい頃は家で七夕の飾り付けを一生懸命しましたけどね。まああれになりたい、これになりたい、あれ欲しい、これ欲しいって、まあいろいろ書くわけですよね、短冊に。七夕っていつからどのようにして始まったんでしょうね。起源には数多く説があるみたいですよ。もともと日本の神事であった七夕、この七夕っていうのが、棚が、木偏に月を2個書く棚で、もう一つの機械の木って書いて七夕って読むんですね。で古い日本のみそぎ行事で、乙女が着物を織って棚に備え、神様を迎え秋の豊作を祈ったり、人々の汚れを払ったりしたんです。選ばれた乙女は 川などの清らかな水辺にある旗屋にこもって神様のために、心を込めて着物を織ります。その時に使われたのが七夕っていう、旗織り機だったんですね。それから仏教が伝わるとこの行事はお盆を迎える準備として7月7日の夜に行われるようになったそうです。で現在漢数字の7と夕方の夕、これで七夕と呼んでいるのもここから来ているようです。その他には織姫と彦星の伝説っていうのは結構有名なね話ですよね。他には奈良時代に中国から伝来した気候伝という風習によるものとか、ま、このような行事が合わさったものと言われております。それから平安時代になると宮中行事として七夕行事が行われるようになりました。で、やがて時間が経って江戸時代に庶民の間に広まり全国的に行われるようになったんです。7月7日の七夕の夜、織姫と彦星は待ちに待った再会という願いを叶えます。人々は二人のように願い事が叶いますようにと短冊にいろいろな願い事を書いて笹や、竹の葉っぱにですね飾るようになったんです。今年は皆様どのような願い事書かれたんですか。福島貴博の最近気になることでした。さあエンディングの時間です。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。さあオープニングでもですね、紹介させていただきましたけれども8月3日8月4日ですね、栃木県大田原市で開催される夜市祭り、参加させていただきますのでですね、もしお時間ある方ですねぜひ遊びに来ていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。それと皆さん体調管理ですね十分気をつけて過ごしてくださいね。福島貴博のフラット一人旅、今月はこれまでです。来月も聞いてください。さようなら。
ふとした縁で出会ったあなた、東京と大阪の離れた愛、些細なことがきっかけで別れ話を切り出され、迷った愛に行く、あなたの部屋まで